司法和歌山令和7年5月962号声の広報540号発行和歌山市広報広聴課制作和歌山グループ声デイジー図書判例司法和歌山声の広報の階層はレベル3まであります。目次にない小さい項目をレベル3にしています。目次については検索しやすいように墨字版と異なるページ付けをしています。デイジー図書判例終わり。目次。表紙今月の大事1ページ。特集空き家等対策の推進に向けて2ページ。管理不全空き家等に対する指導等を実施します。3ページ。様々な支援制度について4ページ。ピックアップ1。国民健康保険料率の改定について5ページ。ピックアップ2、特定健診を受けましょう6ページ。ピックアップ3、和歌山市職員募集第1回7ページ。ピックアップ4、民事問題等の無料法律相談は市民相談センターへ8ページ。ピックアップ5、結核住民健診前期日程表9ページ。町の話題10ページ、暮らしの情報11ページ、お知らせ12ページ、募集13ページ、催し14ページ、健康15ページ、講座16ページ、相談17ページ、子育て18ページ、施設案内19ページ、市民図書館20ページ、市民図書館西分館21ページ、子ども科学館22ページ、私立博物館23ページ、コミセン情報24ページ、図書室資料の特別整理期間25ページ、雑誌のリサイクル26ページ、人権コラム27ページ、ご存知ですか？障害者マーク28ページ、市民図書館5周年記念特別イベントを開催します。29ページ。市長コラム30ページ。司法和歌山について31ページ。目次終わり。表紙今月の大事。表紙今月の大事1ページ。表紙には今月の目次が書かれ、そして JR 新大阪駅にあるモニターに4月7日から和歌山市の情報が流れるようになり、その様子が掲載されています。今月の大事、私が制作しました。春の暖かさと柔らかさを表現するため、パステルカラーと流れを多くしました。市立和歌山高等学校デザイン表現科2年、梅本なゆみさん。表紙終わり。
特集、空き家等対策の推進に向けて、管理不全空き家等に対する指導等を実施します。管理不全の空き家は、地域の景観や安全を損なうだけでなく、防災や衛生面でも課題となっています。和歌山市は、これまで特定空き家の認定及び指導を行ってきましたが、令和7年4月1日より、管理不全空き家の認定も行い、指導等を実施します。空き家を所有されている方や、お困りの方は様々な支援を行っていますので、ぜひご相談ください。管理不全空き家について、適切な管理がなされていない空き家のうち、1、保安上危険、2、衛生上有害、3、景観の阻害、4、その他周辺の生活環境への悪影響の4つの分類で、そのまま放置することが不適切なものについて、不良度、影響度等から判断します。一番不良度が高いものを特定空き家、そして指導・勧告を行う管理不全空き家、指導を行う管理不全空き家の3段階に分類します。紙面には、管理不全空き家等イメージ図が掲載されています。ご紹介します。上向きの三角形があります。 その横に上向きの矢印があり、空き家の状態を表しています。下が良、上が不良です。三角形は三分割されています。一番下が適切な管理がされている健全な空き家。その上が管理不全空き家等、勧告相当、指導相当で、新たに指導・勧告の対象とする空き家です。一番上が特定空き家等です。イメージ図終わり。判定について、市民の方から通報を受けたもので、管理不全空き家に該当する恐れがあるものを市が必要に応じて判定を行います。フローの例として、判断基準に照らし、勧告相当であれば、管理不全空き家等に認定し、指導し、勧告を行います。勧告に応じていただけない場合は、再勧告。それでも改善がなされず、より状態が悪くなった場合は、特定空き家等に認定し、最終的には、命令、行政代執行を行うという流れになります。紙面には判定フロー図が掲載されています。ご紹介します。管理不全空き家等判断基準による判定。まず、指導相当と判定された空き家は、管理不全空き家等へ認定し、指導します。状態の悪化等があれば再判定します。ここで状態によって2段階に分かれます。1、再度指導し、再判定し、勧告を行います。改善されなければ再判定を行い、勧告に応じない場合は、特定空き家等に認定します。2、状態がとても悪いときは、特定空き家等へ認定します。1、2で、特定空き家等へ認定すると、指導し、勧告を行い、命令を出し、行政代執行を行います。次に、勧告相当の場合、管理不全空き家等に認定し、指導し、勧告します。勧告に応じない場合は、再判定し、勧告します。それでも改善がなされず、より状態が悪くなった場合は、特定空き家等に認定し、最終的には、命令、行政代執行を行います。特定空き家と認定された場合は、指導し、勧告し、命令を出し、行政代執行を行います。管理不全空き家等、または特定空き家等へ認定され、勧告を受けた場合は、固定資産税の住宅用地特例が除外となります。フローズ終わり。迷惑空き家通報システム。近隣等で放置されていたり、老朽化等で周囲に迷惑となっている空き家について、次の URL または QR コードから耐震・空き家対策課へ通報ができます。URL です。https://logoform.jp/form/f 大文字で KMM/631002 QR コードも掲載されています。窓口やお電話での通報も従来通り受け付けています。さまざまな支援制度について。1、空き家を利活用するなら3つご紹介します。1、和歌山空き家バンクへの登録、無料です。売りたい、貸したい空き家の情報をホームページに掲載し、移住希望者等に公開する制度です。申し込みは随時受け付けています。登録条件、市内に存する空き家住宅であること等、諸条件があります。詳細は市ホームページ、ID10212256 でご確認ください。県外からの移住者に対し、空き家バンク登録物件を取得し、居住する場合、改修費等を一部補助する制度も行っています。上限は50万円です。詳しいことは、市ホームページ、ID10429265 でお知らせしています。 丸2、街中の空き家を活用して学生専用シェアハウスを整備する場合の改修費補助。補助内容、シェアハウスに用途変更をするために必要な改修工事等に要する費用の合計額の3分の2まで、一室あたり上限150万円、予定件数3室分、1軒のシェアハウスで入居者専用個室を3室以上整備する場合は1軒となります。応募は5月7日水曜日から6月6日の金曜日までに応募用紙を提出してください。応募者多数の場合、審査により選定します。補助を受ける際には、事前に空き家をセーフティネット住宅に登録する必要がある、耐震性が必要など、諸条件があります。詳しいことは、市ホームページ、ID104-3353 でお知らせしています。3、空き家を地域交流拠点等として活用する場合の改修費補助。自治会同意の上、空き家を地域交流拠点等として10年以上活用する場合、改修費用等の一部を補助します。補助内容、水回り、外装、内装、耐震改修、家財の処分、外構等の改修工事に要する費用の合計額の3分の2まで、上限300万円。予定件数1件、審査により決定。申し込みは6月9日月曜日から7月4日金曜日までに申請書類を提出してください。詳しいことは市ホームページ ID10201115 でお知らせしています。2、空き家についての相談なら、2つの方法があります。1、空き家問題解決カンファレンス。空き家の処分を考えているものの、売却等うまくいかずお悩みの方を対象に、空き家問題に精通した空き家等管理活用支援法人によるセミナーと無料相談会を開催します。日時、5月18日日曜日、セミナー午後1時から2時、相談会午後2時から4時です。セミナーは申し込み不要です。相談会は予約が必要です。最終受付は午後3時30分です。場所は東部コミュニティセンターです。2、空き家なんでも相談会。空き家を所有・管理されている方はもちろん、自宅や実家が空き家になる見込みの方等を対象に、司法書士・宅地建物取引士によるセミナーと無料相談会を開催します。日時、5月30日金曜日、セミナー午後1時から1時50分、相談会は午後2時から4時まで。セミナーは申し込みは不要です。相談会は予約優先となります。最終受付は午後3時30分です。場所は和歌山市勤労者総合センター4階大会議室。3、空き家を除却するなら、不良空き家の除却費用を補助。市が危険な状態と認定した不良空き家の除却費用の一部を補助します。かなり老朽化したものに限られます。補助内容です。除却費用の3分の2、上限50万円。予定件数55件。予算に達し次第終了します。申し込みは5月13日火曜日から。補助対象物件かの判定調査は随時受け付けています。詳細は市ホームページ ID10018935 をご確認ください。以上、空き家についての問い合わせ先は、耐震・空き家対策課、電話 435-1091 です。
ピックアップ1、国民健康保険料率の改定について、みんなで支え合い、健やかな毎日を。和歌山市では、加入者の皆様の負担を抑えるため、医療費の適正化や補助金の活用を通じて、16年にわたり保険料率を引き上げることなく、 国民健康保険事業を安定的に運営してきました。しかし、加入者の減少や医療の高度化に伴い、一人当たりの医療費が上昇し、和歌山市が県へ納めるべき納付金、本来必要とする標準保険料も増加しています。その結果、現行保険料との差が年々拡大し、保険料収入の不足により、国民健康保険財政が悪化しています。これまでは繰越金で不足分を補填してきましたが、近い将来、繰越金が枯渇し、厳しい財政状況となる見込みです。このような収支状況や、令和12年度に県内の保険料水準の統一が目指されていることを踏まえ、令和7年度は繰越金の活用によって、急激な負担増を抑えながら、保険料率の見直しを行います。和歌山市の一人当たりの国民健康保険料、年額の現状を表した折れ線グラフが掲載されています。グラフの説明、縦軸は10万円から1万円刻みに13万円まで、横軸は令和3年度から1年刻みで令和7年度までです。改定前の保険料と標準保険料の2つのグラフを重ね合わせた図です。標準保険料とは、県が計算した和歌山市が本来必要とする保険料の金額です。2つの保険料の差額が年度が進むに従って大きくなっています。数値が示されている年度を読みます。令和6年度、改定前の保険料は107,040円、標準保険料は115,614円で、およそ8,600円の保険料不足です。令和7年度は、改定前の保険料が111,236円、標準保険料が125,422円で、およそ14,200円の保険料不足となっています。グラフの説明を終わります。保険料水準の統一とは、和歌山県は令和6年3月に第3期和歌山県国民健康保険運営方針を策定し、令和12年度から県内において、同じ所得水準、同じ世帯構成であれば、同じ保険料を支払う完全統一を目指しています。どうして和歌山県が関係するの？国民健康保険は平成30年度以降、都道府県単位で運営することとなりました。県がまとめて医療費を負担し、市は定められた納付金を県へ支払います。この納付金を支払うために必要な保険料の目安として、県は標準保険料を示しています。保険料率の改定内容。では、区分、改定前、令和6年度、改定後、令和7年度、増減、参考、令和7年度、標準保険料率の順にお知らせします。区分は、医療分、支援分、介護分の3項目あります。1、医療分、所得割、改定前、令和6年度は 9.37%、改定後、令和7年度は 9.21%、増減、マイナス 0.16%。令和7年度、標準保険料率は 9.04%、医療分均等割、24,600円、28,560円、増減、プラス3,960円。令和7年度標準保険料率32,463円。医療分平等割22,800円、22,680円、マイナス120円、22,467円。2、支援分所得割2.35%、2.71%、 プラス 0.36%、3.06%、支援分均等割、7560円、9240円、プラス1680円、1876円、支援分平等割、5760円、6720円、プラス960円、7527円。3、介護分所得割、2.59%、2.59%、変更なし、2.58%。介護分均等割、8760円、9840円、プラス1080円、1895円。介護分平等割、5160円、5400円、プラス240円、5621円。一人当たり平均保険料が年間およそ7300円の増額見込みとなります。平均保険料とは、国保加入者全体の保険料総額を加入者数で割ったものです。具体的な保険料は、6月中旬から下旬頃に送付する決定通知書でお知らせしています。実際の増減額は、世帯内の加入者数や令和6年中の所得によって異なります。所得割は世帯の所得に応じて計算。均等割は世帯の加入者数に応じて計算。平等割は1世帯ごとに計算しています。保険料の軽減・減免制度、4項目あります。1、未就学時の均等割額の軽減。小学校入学前の未就学時の均等割額は5割が軽減されます。2、世帯の総所得に応じた平等割額・均等割額の軽減。所得申告に基づき、世帯の総所得に応じて平等割、均等割額が軽減されます。本年度は5割軽減と2割軽減の対象を拡大しました。3、出産する人の産前産後期間における所得割額、均等割額の軽減。出産する人の出産予定月、または出産月の前月から出産予定月、または出産月の翌々月相当分。多胎妊娠の場合は、出産予定月、または出産月の3ヶ月前から6ヶ月相当分の所得割額と均等割額が減額されます。妊娠85日以上が対象。死産、流産、早産を含みます。4、倒産、解雇、病気などの理由で失業した人や、地震や火事などで被災した人も減免できる場合があります。詳細は、和歌山市ホームページ ID106-1508 でお知らせしています。以上、問い合わせ先は、国保年金課、国保財政は電話 435-1215、保険料付加は 435-1057 です。
ピックアップに特定健診を受けましょう。自己負担無料で受けられます。健診は物言わぬ体の声を聞くチャンスです。人間ドックは22,400円の補助があります。がん健診と同時に受けられる医療機関もあります。対象は令和7年4月1日現在、和歌山市国民健康保険にご加入の40歳から74歳までの方。受診日同日に、和歌山市国民健康保険に加入していることが条件です。受診期限は令和8年1月31日土曜日まで。費用は自己負担無料です。受診の流れです。1、5月上旬頃に、緑色の受診券が郵送されます。2、実施医療機関へ早めに予約をしましょう。3、 受診当日は、特定健康診査受診券とマイナ保険証資格確認書、有効期限内の被保険者証のいずれかが必要です。所要時間はおよそ1時間程度です。4. 検診結果は受診された医療機関よりお渡しします。検査内容は、診察、心電図、尿検査、身体測定、血圧測定、血液検査、脂質、血糖、肝機能、腎機能、貧血、痛風です。キャンペーン開催中。受診者の中から抽選で100人にクオカード1000円分と防災グッズ等が当たるプレゼントキャンペーン開催中です。以上、詳しいお問い合わせ先は国保年金課電話 435-1215 です。ピックアップ3、和歌山市職員募集第1回。職務経験者型において、国や自治体における行政実務経験者を対象とした試験区分を新設。すべての試験区分において、第1次試験を特別な公務員試験対策が不要なスコアで実施。事務職1型、技術職については従来通り専門試験も実施します。令和7年10月1日採用予定と、令和8年4月1日採用予定があります。まず、令和7年10月1日採用予定について。第1次試験日は5月23日金曜日から6月5日木曜日まで、テストセンター方式です。試験区分採用予定人数、主な受験資格の順でご案内します。行政職一種、事務職、民間企業等経験者型、採用予定人数は6人。昭和50年4月2日から平成2年4月1日に生まれた方、学歴は不問です。主な受験資格は民間企業等において、令和7年3月31日現在、常勤の職務経験を5年以上有する方。行政職一種、事務職、行政実務経験者型、2人。昭和50年4月2日から平成2年4月1日に生まれた方、学歴は不問です。国や地方公共団体において、令和7年3月31日現在、常勤の職務経験を5年以上有する方です。次に、令和8年4月1日採用予定について。第1次試験日は6月15日日曜日です。行政職一種、事務職1型10人、事務職2型38人。これらは平成2年4月2日から平成16年4月1日に生まれた方、学歴不問です。行政職一種、情報職1人、情報処理に関する資格要件があります。化学職1人、建築職1人、土木職6人、電気職2人、機械職2人。これらは次のいずれかに該当する方です。1、各専門課程を修了した方、令和8年3月修了見込みを含みます。2、受験試験区分に応じた資格を有する方。3、受験試験区分に応じた職務経験が3年以上ある方。土木職、電気職、機械職については、令和8年3月31日までに高等専門学校卒業を、卒業見込みを含むの方は、生年月日が平成16年4月2日以降でも受験が可能です。消防職一種7人、平成7年4月2日から平成16年4月1日生まれの方、学歴は問いません。受験案内は4月25日金曜日から人事委員会事務局と市役所1階総合案内所で配布。また、和歌山市ホームページ ID100-2972 でダウンロードもできます。申し込み期限、方法は 5月19日月曜日までに電子申し込みです。詳細は受験案内、和歌山市ホームページ ID100-2972 でお知らせしています。諸事情により試験日程等に変更がある場合も、和歌山市ホームページ ID100-2972 でお知らせしています。紙面には和歌山市ホームページの QR コードが掲載されています。以上、詳しいお問い合わせ先は、人事委員会事務局、電話 435-1371 です。
ピックアップ4。民事問題等の無料法律相談は市民相談センターへ。日常生活から生じる問題の解決方法の相談、助言をしています。令和7年度、相談一覧表。相談日及び電話予約日等が変更になる場合があります。ご不明な点があればお問い合わせください。では、相談の種別、相談内容、日時、受付、予約、定員などの順で申し上げます。相談専門員による法律相談。相談内容は、相続、離婚、金銭貸借、不動産、借地、借家、相倫、DV、損害賠償等。相談専門員による交通事故相談、示談の進め方、損害賠償、自動車保険関係等。これら2つの相談は、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時までです。祝日は除きます。予約はいりません。実施日時にお越しください。弁護士による法律相談。民事関係の法律全般。一人につき毎年度2回までです。日時は毎週月曜日の午後1時から。祝日を除きます。予約制で相談日の前の週の木曜日。午前9時から電話でどうぞ。前の週の木曜日が祝日の場合は、その次の平日となります。先着10人です。相談時間は30分以内。司法書士による民事相談。相続など不動産登記、成年後見、140万円以下の金銭問題、民事トラブル等。毎週第2水曜日午後1時から。予約制です。予約は相談日の前の週の水曜日午前9時から電話でどうぞ。前の週の水曜日が祝日の場合は次の平日です。先着8人。相談時間は30分以内。弁護士による交通事故相談。示談の進め方。損害賠償。自動車保険関係等。毎月第3水曜日午後1時からです。予約制です。相談日の前の週の水曜日。午前9時から電話でどうぞ。前の週の水曜日が祝日の場合は次の平日です。先着4人です。相談時間は30分以内。税理士による税務相談。所得税、相続税、贈与税など税金全般、一般的な範囲の相談です。日時は毎月第4水曜日午後1時から。予約制です。予約は相談日の前の週の水曜日午前9時から電話でどうぞ。前の週の水曜日が祝日の場合は次の平日です。先着12人。相談時間は30分以内です。なお、予約制の場合、予約時に簡単に相談内容を伺います。高度な法律解釈を必要とする複雑な内容でなければ、予約不要で待ち時間が少ない相談専門員による相談をお勧めします。すべての相談について、相談は無料です。秘密は厳守します。相談の対象は和歌山市民の方のみ。契約書等の関係書類があればご持参ください。裁判所で係争中のもの、刑事事件は除きます。祝日、年末年始は実施していません。場所はいずれも本庁舎2階の市民自治振興課内です。問い合わせ先は市民相談センター、電話 435-1025 です。 ピックアップ5、結核住民検診、前期日程表、胸部 X 線検査が無料で受けられます。結核の早期発見には胸部 X 線検査が有効です。長引く咳、痰などの特徴的な症状が出ない場合もありますので、年1回は検査を受け、肺の健康状態を確かめましょう。感染症法で65歳以上の方は年1回定期検診、胸部 X 線検査を受けるよう定められています。各地区を巡回して無料検査を実施しますので、この機会にぜひ受診してください。対象は65歳以上の方、令和7年度中に65歳になる方も対象です。職場等で胸部 X 線検査を受ける機会のない方。申し込み、健康保険証はいりません。では、地区名、場所、日程、時間の順で申し上げます。岡崎地区、東部コミュニティセンターでは、6月17日火曜日、午後2時から2時30分まで。大桑光崎店では、同じく6月17日火曜日、午後3時から3時30分です。安原地区、元渡児童館では、6月20日金曜日、午後2時から2時30分まで。安原支所は、同じく6月20日金曜日、午後3時から3時30分です。加田地区は、加田支所で、6月27日金曜日、午後2時から2時30分まで。西脇地区は、松原西野商店、6月27日金曜日、午後3時から3時45分まで。新南地区は、新南公園、6月30日月曜日、午前9時30分から10時まで。宮地区、太田第一公園、6月30日月曜日、午前10時30分から11時まで。名草地区、君井寺林第五駐車場では、7月1日火曜日、午後2時から2時30分まで。君井寺団地自治会公園、7月1日火曜日、午後3時15分から4時まで。大新地区、大新公園で、7月11日金曜日、午後2時から2時30分まで。宮北地区、ホームセンター港南和歌山中之島店、7月11日金曜日、午後3時から3時30分まで。川長地区、ケーズ電機、キー川鍋店、8月1日金曜日、午後2時から2時45分まで。宮前地区、宮前小学校、8月5日火曜日、午後2時から2時30分。西下地区、西下小学校、8月5日火曜日、午後3時から3時30分。鹿郷地区、JA 和歌山鹿郷中之島支店、8月13日水曜日、午後2時から2時30分。中之島地区、中之島連絡所、8月13日水曜日、午後3時から3時30分まで。東参道地区、東参道小学校、8月25日月曜日、午後2時から2時30分。小倉地区、小倉小学校、8月25日月曜日、午後3時から3時30分。吹上地区、吹上連絡所、8月29日金曜日、午後2時から2時30分。城北地区、大和ロイネットホテル和歌山、8月29日金曜日、午後3時から3時30分まで。西参道地区、旧 JA 和歌山西参道支店、9月11日木曜日、午後2時から2時30分。和佐地区、和佐支所、9月11日木曜日、午後3時から3時30分。港地区、港文化会館、9月19日金曜日、午後2時から2時30分。野崎地区、島橋地区会館、9月19日金曜日、午後3時から3時30分。和歌浦地区、和歌浦支所、9月29日月曜日、午後2時から2時30分。高松地区、高松連絡所、9月29日月曜日、午後3時から3時30分。 プスミ地区、善明寺文化会館、9月30日火曜日、午後2時から2時30分、河北コミュニティセンター、9月30日火曜日、午後3時から3時45分まで。なお、全日程は、和歌山市感染症情報センターのホームページに掲載しています。気象警報発令時などのお問い合わせは、保健対策課までどうぞ。各会場へのお問い合わせはお控えください。検診は居住地区以外でも受けられます。10月以降の日程は9月号に掲載予定です。ここには市感染症情報センターホームページの QR コードが掲載されています。お問い合わせ先は保健対策課、電話 488-5118 です。
町の話題。新しい防災のステージへ。防災学習センターリニューアルオープン3月16日日曜日。防災学習センターがリニューアルオープンしました。実践的な災害対応能力を身につけるため、救命処置の体験コーナーや119番通報を疑似体験できるコーナーなど、新たに5つの体験型コーナーが設けられました。いつ発生するかわからない災害に備え、防災学習センターで学習し、防災意識をさらに高めましょう。ここには、防災学習センターのリニューアルオープンでのテープカットの様子の写真と、他2枚関連写真が掲載されています。市の美術振興に貢献、令和6年度第12回、和歌山市川端隆史賞等表彰式、3月25日火曜日。川端隆史賞は、市の美術振興に実績を上げている学校などに団体賞を、優れた図画工作、美術作品を制作した幼児児童生徒に個人賞を贈るものです。令和6年度の受賞者の表彰式が行われました。団体賞、和歌浦小学校、個人賞、継承略です。保育所、認定子ども園、幼稚園部門、小畑みのり、増田壮、杉本青、住田糸、杉本真帆。小学校低学年部門、竹中琴音、道脇桃江、中井清美、木下瀬尾、大年響。小学校高学年部門、堀坂優斗、柏木彩香、酒井優生、津村東吾、グエン・ジャバオ。中学校部門、山川夢、岡室あず、宮本英二、小畑さゆみ、佐伯桃奈。高等学校部門、荒川凛、高橋青と、瀬藤夢の八幡優斗、八幡健志郎。紙面には、それぞれ、受賞した賞状を手にして並んでいる写真が掲載されています。田村敦史さんが和歌山城名誉大使に、和歌山城の魅力を世界に向けて発信、4月8日火曜日。令和7年4月8日火曜日に、東京都内においてタレントの田村敦史さん、吉本興業株式会社、和歌山城名誉大使に就任いただきました。田村さんはお城好きとして知られており、令和6年9月に行われたテレビ東京系列緊急 SOS 池の水全部抜く大作戦の和歌山城でのロケをきっかけに、和歌山城名誉大使に就任いただくことになりました。今後は、SNS 等による和歌山城の紹介やテレビ番組等での情報発信等、田村さんならではの発信力で和歌山城の PR に協力していただきます。紙面には田村さんと市長が並んで委嘱状を手にしている写真が掲載されています。新たな学び場として市立和歌山あけぼの中学校が開校しました。4月12日土曜日、県内初の夜間中学である市立和歌山あけぼの中学校の開校入学式が執り行われ、 10代から70代までの新入生9人がそれぞれの決意を胸に新たな一歩を踏み出しました。和歌山あけぼの中学校は学びたい、学び直したいという願いを叶え、就学の機会を確保するものです。入学相談については随時受け付けておりますので、学校支援課までご連絡ください。電話番号は 435-1139 です。紙面には開校入学式の立て看板の写真と国旗を掲げ、あけぼの中学校の開校入学式で挨拶している市長の写真が掲載されています。
暮らしの情報、和歌山市役所、住所、郵便番号 640-8511、 和歌山市七番町23、電話代表で 073-432-0001 です。ホームページアドレス https://www.city.wakayama.wakayama.wakayama.jp/。 和歌山市ホームページのトップから関連ページを検索できます。記事記載の ID を入力し、表示ボタンをクリックしてください。特に記載がない場合、参加費は無料、申し込みはいりません。受付時間は各施設の執務時間内、市役所は土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までです。最新情報は各担当課までお問い合わせください。QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。それぞれのコミュニティセンターの正式名称です。東部コミセン、紀ノ国住宅東部コミュニティセンター、火星コミセン、紀ノ国住宅火星コミュニティセンター、中央コミセン、マルコーホーム中央コミュニティセンター、河南コミセン、紀ノ国住宅河南コミュニティセンター、河北コミセン、マルコーホーム河北コミュニティセンター、南コミセン、紀ノ国住宅南コミュニティセンター、北コミセンは北コミュニティセンター、西コミセンは西コミュニティセンターです。税金・保険料の納期限、6月2日月曜日、介護保険料5月期分、問い合わせ先は介護保険課、電話 435-1334 です。固定資産税、都市計画税、前期第1期分、軽自動車税、種別割、前期。市税の納付には便利な口座振替をぜひご利用ください。お申し込みは金融機関窓口、またはウェブで。なお、ウェブからのお申し込みは一部の金融機関のみです。問い合わせ先は、納税課、電話 435-1038 です。特別障害者手当等の額改定。令和7年4月分から各手当の月額が改定されました。特別児童扶養手当、1級は55,350円が56,800円に、2級は36,860円が37,830円に、特別障害者手当は28,840円が29,590円に、障害児福祉手当は15,690円が16,100円に、経過的福祉手当は15,690円が16,100円にそれぞれ改定されました。問い合わせ先は、障害者支援課、電話 435-1060 です。消防局をかたる詐欺の電話にご注意ください。消防局をかたる不審な電話があったと情報が寄せられています。冊子をお配りします、などと言って、 家族構成を聞いてきます。消防局が電話で世帯状況などを確認することはありません。個人情報を教えないように、不審な電話には十分ご注意ください。問い合わせ先は、消費生活センター、電話 435-1188 です。物価高騰重点支援給付金、申請は7月31日木曜日まで。令和6年度住民税非課税世帯に1世帯あたり3万円を支給します。また、給付の加算として18歳以下の児童1人あたり2万円を支給します。詳細は和歌山市ホームページ ID106-0851 ID106-0888 をご確認ください。基準日は令和6年12月13日です。令和6年1月2日以降に和歌山市に転入された方等がいる世帯は、申請書の提出が必要です。申請方法等については、事務局までお問い合わせください。問い合わせ先は、和歌山市物価高騰重点支援給付金事務局。住所は6番町19。株式会社藤田産業6番町ビル1階。電話 0120-969-861 または499-5184 です。午前8時30分から午後5時15分まで、土曜日日曜日祝日を除きます。担当課は生活支援第2課です。
お知らせ。J アラート伝達試験放送。日時は5月28日水曜日午前11時。放送内容は防災行政無線から、これは J アラートのテストですと一斉に放送します。J アラートとは、地震、津波や武力攻撃などの緊急情報を国から人工衛星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。気象、地震活動の状況等によっては、国からの配信が急遽中止する場合があります。中止が決定された場合は、速やかに市ホームページ等でお知らせします。問い合わせ先は総合防災課、電話 435-1199 です。浄化槽の設置・撤去等配管工事費用補助。合併処理浄化槽の設置費用・改造に伴う配管工事費用。単独処理浄化槽または汲み取り面槽の撤去等費用を補助します。なお、令和7年度から申請にあたって事前予約受付が必要です。詳しいことは市ホームページ ID100-1579 でお知らせしています。対象区域です。公共下水道事業計画区域と集落排水整備区域を除く区域。対象は4月以降に着工し、令和8年3月末までに工事が完了する個人住宅。他にも諸条件があります。申し込み窓口予約は5月1日木曜日から令和8年1月26日月曜日までに予約フォームまたは電話でどうぞ。紙面には予約フォームの QR コードが掲載されています。申し込みは6月2日月曜日から令和8年1月30日金曜日までに本人が窓口までお越しください。本人の来課が困難な時は同居家族の方でも可能です。なお、予算がなくなり次第受付は終了します。申し込み問い合わせ先は、浄化衛生課、市役所7階、電話 435-1067 です。里親相談会。里親制度をご存知ですか？家庭を必要とする子どもたちに、お帰りとただいまが言える場所になりませんか？どうしたら里親になれるの？里親になるには資格はいるの？養子と縁組の違いは？など、里親制度に興味のある方が集まって、お茶を飲みながら気軽にお話しできます。
どなたでも自由に参加でき、短時間でも大丈夫です。お気軽にお越しください。里親カフェなでしこ、里親相談会。カフェはローマ字で CAFE と書かれています。日時は5月29日木曜日午前11時から午後2時まで。場所は子ども家庭センター。パネル展示、日時は5月20日火曜日から29日木曜日まで。場所は市役所ロビーです。問い合わせ先は里親支援センターなでしこ。電話 0736-67-7584、 ファックス 0736-67-7585、 メールアドレスなでしこ nadeshiko@shirt.ocn.ne.jp です。また子ども家庭センターは北桶屋町7、電話 402-7830 です。ヤングケアラー実態調査報告。令和6年に子ども・若者育成支援推進法が改正され、ヤングケアラーについて、家族の介護、その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者と定義づけされました。和歌山市においても、令和6年度にヤングケアラー実態調査を実施し、調査結果を市ホームページ ID106-1541 にて公表しています。問い合わせ先は子ども家庭センター、電話 402-7830 です。動物の飼い主の皆様へ。犬の飼育について、なるべく排泄を済ませてから散歩に行きましょう。散歩中に排泄してしまった時は適切に処理してください。しつけをし、無駄吠えなどで周囲の迷惑にならないようにしましょう。散歩中はリードを着用し、放し飼いしないようにしましょう。犬の登録と年に一度の狂犬病予防注射が法律で義務付けられています。予防注射はかかりつけの動物病院で受けてください。猫の飼育について、猫は屋内で飼育しましょう。猫を屋外に出すことは周囲の人の迷惑になるだけでなく、事故や病気等、猫にとっても非常に危険です。野良猫について、野良猫への無秩序な餌やりは、かわいそうな猫を増やすだけでなく、生活環境の悪化につながります。責任を持って飼育するか、地域猫対策の導入を検討してください。問い合わせ先は生活保健課、電話 488-2032 です。共愛道路の交代用地舗装整備の補助。共愛道路建築基準法第42条第2項の道路に面した敷地では、原則として道路の中心から2メートル後退した部分、後退用地には建築物を建てたり門、塀等を設けることはできません。和歌山市では後退用地の範囲を確認するため事前協議制度を設けていますのでご活用ください。また共愛道路の拡幅整備の促進を図るため、後退用地に一定の舗装整備、アスファルト舗装、コンクリート舗装を行った場合に、舗装費用の一部を補助しています。なお、補助は建築行為がない場合でも活用できます。この事業は、市民の皆様と和歌山市の共同により、安心、安全で快適な街づくりを目指すものです。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。補助対象です。1、後退用地等の舗装整備を行う建築主等。2、市税の滞納がないもの。3、共愛道路拡幅整備協議結果通知書の交付を受けたもの。補助内容です。次の A、B のいずれか少ない方。最大10万円。A、舗装工事費、要見積もり ×3/2。B、舗装面積、平方メートル ×3000 円。 募集期間は令和8年1月30日金曜日までです。なお予算に達し次第終了です。問い合わせ先は建築指導課、電話 435-1100。なお詳しいことは市ホームページ ID102-0208 でお知らせしています。第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金。対象は戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日時点で、恩給法による公務扶助料、特例扶助料、援護法による遺族年金、遺族給与金等を受ける方がいない、次の先住遺者の方1人、1、令和7年4月1日までに、援護法による弔慰金の受給権を取得した方、2、戦没者等の子、3、戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、4、1から3以外の戦没者等の三親等内の親族、なお3と4は一定の条件があります。請求期間は令和10年3月31日まで、請求期間を過ぎると請求を受付することができなくなります。支給内容は額面27万5千円、5年償還の記名国債です。必要書類は本人確認書類、戸籍、印鑑などを持参し窓口へどうぞ。なお、同住院者がいる場合は全ての同住院者を代表しての請求となります。請求問い合わせ先は高齢者地域福祉課、東庁舎2階、電話 435-1063 です。民生委員、児童委員、活動強化週間。5月12日は民生委員、児童委員の日です。この日から1週間、12日から18日を活動強化週間と定めています。民生委員、児童委員、主任児童委員は地域における身近な相談相手であり、必要に応じて行政などへの関係機関へのつなぎ役となります。また、地域の高齢者世帯の訪問や児童の登下校時の見守りなど、様々な活動を行う無報酬のボランティアです。守秘義務がありますので、困った時は安心してご相談ください。問い合わせ先は、高齢者地域福祉課、電話 435-1063。和歌山市民生委員、児童委員協議会事務局は、電話 431-5566 です。万博来場受付中。紙面には、脈々を中心に会場の写真が掲載されています。想像以上が万博だの文字と、電子チケットの購入と、紙チケット引き換え券の QR コードが掲載されています。
募集、不法投棄監視ボランティア。ゴミの不法投棄を未然に防止することを目的とし、市内をパトロールしていただける方を募集します。不法投棄監視ボランティアの方には、パトロール中に着用するベストの貸与と、活動中の怪我や事故に備え保険加入があります。保険料は市負担です。活動例です。散歩の時、ベストを着用し、パトロールを行う。不法投棄物を発見した時は、市へ連絡する。不法投棄している現場を見つけたときは、警察及び市へ連絡する、などです。なお、活動は強制ではなく、その日の天候や体調に合わせて気軽にご活動ください。任期は毎年度末、継続の意思確認をさせていただきます。問い合わせ先は、廃棄物対策課、電話 435-1352 です。市議会公式マスコットキャラクターデザイン。募集デザインは、和歌山市議会らしさのある、誰もが親しみやすく、PR にふさわしいデザインです。応募資格はどなたでも。応募について、5月1日木曜日から6月27日金曜日までに 応募フォームから、または郵送もしくは持参してください。なお、応募用紙などは和歌山市ホームページからダウンロードいただくか、支所連絡所市役所1階に備え付けています。詳細は和歌山市ホームページ ID106-1311 でお知らせしています。賞金は最優秀賞1人賞金3万円、優秀賞2人賞金1万円です。問い合わせ先は秘書広報課電話 435-1120 です。紙面には募集についてお知らせしている QR コードが掲載されています。木の川河川愛護モニター、活動内容は7月1日から1年間河川の状況をメールで写真等を添付して報告することです。月例または随時。資格は木の川付近に住む満20歳以上の方です。募集人数は若干名です。申し込みについては和歌山河川国道事務所ホームページを参照してください。問い合わせ先は河川管理課電話 402-0267 です。今福霊園の貸し出し、募集区画は和歌山市指定の区画1、2、4区画です。なお1人1世帯につき1箇所です。使用量は1区画91センチ ×91 センチにつき45万円です。別途年間管理料が必要です。対象は次の条件すべてを満たす方です。1、申し込み時和歌山市に住民登録をし居住している祭祀主催者。2、1年以内に遺骨を埋蔵できる方。なお、現在今福霊園の使用者と同一世帯に属する家族の方は申し込みできません。申し込みについて、定期募集は5月20日火曜日から30日金曜日までに、随時募集は7月1日火曜日から11月28日金曜日までに、申し込み書を保健総務課へ持参してください。郵送は不可です。なお、募集案内は定期募集については5月7日水曜日から、随時募集については6月20日金曜日から担当課窓口もしくは和歌山市ホームページ ID106-3472 でお知らせしています。問い合わせ先は保健総務課東庁舎1階、電話 435-1069 または今福霊園管理事務所電話 422-0677 です。
催し、有吉沢子記念館イベント、名作朗読劇場地唄、作有吉沢子、出演結社和田地、5月31日土曜日午前10時30分から11時30分までと、午後2時から3時までの2回あります。定員は先着それぞれ20人。申し込みは5月10日土曜日午前9時から電話でどうぞ。場所、問い合わせ先は有吉沢子記念館、電話 488-9880。 入場は無料です。休館は水曜日です。第46回市民文化祭り、市民参加で文化の花を。それではイベント開演日時、入場料の順でお知らせします。市民銀券支部の集い、5月11日日曜日正午、入場料は無料です。日本舞踊を育む会、5月11日日曜日午後1時、前売り券当日券ともに1000円。ふるさとの踊り、5月20日火曜日午前10時30分、入場料は無料です。場所はいずれも和歌山城ホール。問い合わせ先は文化振興課、電話 435-1194 です。第40回和歌山市障害者卓球大会、6月22日日曜日午前9時開会。場所は河南総合体育館。種目は サウンドテーブルテニス、STT の部、車椅子使用者の部、聴覚障害者の部、肢体、視覚、内部、精神、知的障害者の部、オープン競技の部、参加資格、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を有する方、オープン競技の部は障害者手帳の有無は問いません。年齢制限はありません。中学生以下は保護者、引率者等を同伴してください。車椅子の部への参加は車椅子乗用車でなくても参加できます。申し込みは5月23日金曜日までに申し込み書を郵送またはファックスで。申し込み書は担当課で配布しています。また、市ホームページでダウンロードできます。問い合わせ先は、スポーツ振興課、市役所10階、電話 435-1364、ファックス 435-1358 です。和歌山市サーフィン体験教室、6月14日土曜日午前9時から正午、小雨結構です。場所は、磯の浦海水浴場、磯湖亭。対象は市内在住または在学の小学4年生から6年生まで。保護者が同伴してください。定員は20人抽選です。申し込みは5月12日月曜日から26日月曜日までにメールでどうぞ。メールには1、サーフィン体験教室希望と記載してください。2、参加者氏名、振り仮名を振ってください。3、性別。4、学年。5、住所。6、保護者氏名。7、連絡先、携帯電話番号を記載してください。メールアドレスは、sports.city.wakayama.lg.jp です。問い合わせ先は、スポーツ振興課。電話 435-1364 です。西野省ふれあいの里イベント。2つのイベントがあります。1、ハーブ教室。ハーブを使ったフラワーアレンジメント。5月19日月曜日、午前10時から正午まで。雨天決行です。定員は先着20人。費用は2500円。申し込みは5月7日水曜日午前9時から電話でどうぞ。2、ハーブ、ラベンダーの花摘み体験参加者。5月24日土曜日、午前の部、10時から11時30分。午後の部、1時から2時30分。ハーブティーの販売があります。午前、午後の両方への参加はできません。雨天の場合、25日日曜日に順延します。定員はそれぞれ先着50人。1、2ともに受付は5月7日水曜日午前9時から開始します。場所は西野省ふれあいの里ハーブ園。住所西野省1107-36。問い合わせ先は和歌山市シルバー人材センター。電話 431-1270 です。和歌の浦アートキューブイベント。つよしオールセッションズライブ2025。5月18日日曜日、午後1時15分開演。入場料は無料です。場所はキューブ A。問い合わせ先は代表者砂山さん。電話 090-8930-5749 です。和歌祭り。紀州東照宮の108段の石段を勇ましく神輿が駆け下り、その後、渡御行列が紀州東照宮を出発して、和歌浦周辺を練り歩きます。400年以上続く伝統ある祭りをぜひお楽しみください。開催日は5月11日日曜日。雨天の場合は中止になります。場所は紀州東照宮和歌浦周辺。スケジュール。午前11時から、みこしおろし。正午から、渡御行列。問い合わせ先は、和歌祭り保存会。電話 444-0808 です。リレー4ライフジャパン2025、和歌山。 がん制圧に向けた24時間チャリティーイベント、どなたでもご参加可能です。詳細はホームページ https://relayforlife.jp/でお知らせしています。開催は5月17日土曜日正午から18日日曜日午後1時まで。場所は和歌山城公園砂の丸広場。問い合わせ先は実行委員会事務局、電話 070-1340-2178 です。日台音楽交流。和歌山市と台湾高雄市は令和6年11月に交流促進の覚書を締結しました。それを契機として民間の方々の手により、台湾の小学生が和歌山を訪れ、音楽を通じた文化交流を行います。音楽がつなぐ心温まるひとときをぜひ会場で体感してください。日時1高雄市5月9日金曜日午後6時、2新築市5月15日木曜日午後6時、3台北市5月26日月曜日午後6時。場所は和歌山城ホール。内容は和歌山大学など地元音楽団体との音楽交流。問い合わせ先は和歌山音楽国際交流実行委員会問い合わせフォーム http://なずき nazuki-oka-main.jp/#です。
健康。乳がん大腸がん集団検診。1、乳がんマンモグラフィー撮影。対象は40歳以上の偶数年齢の女性。前年度未受診の奇数年齢の方も受診できます。定員は20人抽選です。費用は40歳から69歳が1500円、70歳以上は700円です。乳がん検診は検診バスでの集団検診です。撮影は男性技師です。2、大腸がん便潜血検査。対象は40歳以上、定員は50人抽選です。費用は無料です。では乳がん大腸がんの6月の検診日、受付時間、場所、申し込みの締め切りの順に申し上げます。乳がんは6月4日水曜日、受付時間は午後1時30分から3時30分まで。場所は保健所。申し込みの締め切りは5月14日水曜日です。大腸がんは6月16日月曜日、受付時間は午後1時30分から3時30分まで。場所は西保健センター。申し込みの締め切りは5月26日月曜日です。なお、治療中、経過観察中の方は主治医にご相談ください。検診部位に自覚症状のある方はその部位の検診を受診することはできません。セットでの受診、それぞれ単独の受診も可能です。申し込みは QR コード、電話、またはハガキでどうぞ。住所、氏名、生年月日、電話番号、希望検診日、内容を記入してください。申し込み問い合わせ先は地域保健課。住所は吹上 5-2-15、 電話 488-5121 です。紙面には申し込みの QR コードが掲載されています。4種混合ワクチンの接種が完了していない方へ、4種混合ワクチンが販売中止となります。接種が途中の方は早めに受けましょう。対象者は7歳6ヶ月未満で、4種混合初回第1期計4回の接種が途中の方。費用は無料です。受け方は実施医療機関に予約の上、予診票と母子健康手帳を持って行ってください。問い合わせ先は保健対策課、電話 488-5118 です。 5月31日は世界禁煙デー。5月31日から6月6日は禁煙週間です。また、改正健康増進法により、飲食店等の屋内は原則禁煙です。喫煙は様々な生活習慣病や肺がんなどの原因となり、受動喫煙によって非喫煙者の健康が損なわれることも問題となっています。自分のために、周りの人のために禁煙に取り組んでみませんか？問い合わせ先は地域保健課、電話 488-5121 です。歯と口の健康習慣イベント。6月4日から10日は歯と口の健康習慣です。子どもメインのイベント、歯科検診、フッ素塗布等、お口を使った遊びなどを開催します。申し込みはいりません。日時は6月7日土曜日、8日日曜日、それぞれの日午前10時から午後4時まで。場所はパームシティ大桑和歌山店1階。問い合わせ先は地域保健課、電話 488-5120 です。栄養教室、6月11日水曜日午後2時から3時30分まで。内容は元気をチャージ、バランス朝ごはん、講話と調理実習、一品、試食程度です。対象は16歳以上の市民、定員は8人程度、抽選です。初参加の方が優先です。持ち物はエプロン、三角巾、手拭き用タオル、必要であれば筆記用具。申し込みは6月2日月曜日までに電話でどうぞ。場所、問い合わせ先は南保健センター。電話 499-5566 です。和歌山市予防接種健康被害見舞金。予防接種法に基づく予防接種後の副反応により健康被害が生じ、令和7年4月1日以降に予防接種健康被害救済制度で認定された方に見舞金1万円を支給します。予防接種健康被害救済制度とは、予防接種後の健康被害に対する国の救済制度のことです。問い合わせ先は保健対策課、電話 488-5118 です。麻疹風疹の予防接種の期間延長。ワクチン供給不足の影響で接種を受けることができなかった方は、令和9年3月31日まで接種期間が延長したため、無料で接種を受けることができます。対象者です。第1期、令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれ。第2期、平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれ。第5期、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で、令和6年度末までに抗体検査を受け、低抗体だった方。接種方法です。医療機関に予約の上、母子健康手帳を持って受診してください。第5期の方は、本人確認書類、マイナンバーカード等と、抗体検査の結果を持って受診してください。接種期限は、令和9年3月31日まで。問い合わせ先は保健対策課。電話 488-5118 です。風疹抗体検査と予防接種の費用助成。先天性風疹症候群を予防するために。1、風疹抗体検査費用の助成。対象は、市内に住民登録があり、次の1から3に該当する方。1、18歳以上、50歳未満の妊娠を希望している女性。2、妊娠を希望している女性の配偶者等。3、抗体検査の結果が低抗体である妊婦の配偶者等。2と3は、事実上婚姻関係にある方を含みます。平成25年度以降の風疹抗体検査費用助成、予防接種費用助成を受けた方、明らかに風疹にかかった方、 過去に抗体検査を受けたことがある方、明らかに風疹の予防接種歴がある方は除きます。費用は無料です。助成回数は1回です。受診方法です。1の方は、実施医療機関に予約し、本人確認書類、マイナンバーカード等を持参してください。2と3の方は、保健所での事前手続きが必要です。2、風疹予防接種費用の助成。対象は、市内に住民登録があり、18歳以上、50歳未満の妊娠を希望している女性で、低抗体の方。平成25年度以降の風疹予防接種費用助成を受けた方は除きます。予防接種の種類です。麻疹風疹混合ワクチン MR。費用は5000円です。助成回数は1回です。接種方法は、実施医療機関に予約の上、本人確認書類、マイナンバーカード等と低抗体であることを証明するものが必要です。実施期限は令和8年3月31日火曜日まで。問い合わせ先は保健対策課。電話 488-5118。詳細は和歌山市感染症情報センターホームページでお知らせしています。紙面には QR コードが掲載されています。後期高齢者医療制度加入の皆様へ、検診と人間ドック費用の一部補助のお知らせです。1、健康診査、費用無料。対象者は、非保険者、長期入院者、施設入所者を除きます。2、歯科健康診査、費用無料。対象者は、令和7年3月末で、75歳、80歳、85歳の非保険者と90歳以上の非保険者、長期入院者、施設入所者を除きます。1、2ともに対象の方には5月下旬に健康診査の受診券、歯科検診の受診票を送付します。受診期間は6月1日から令和8年2月28日まで。実施場所は受診券、受診票に同封の一覧表に記載されている医療機関です。問い合わせ先は、和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話 428-6688 です。3、人間ドック費用の一部補助。対象者は、年度内に偶数年齢となる誕生日を迎える方で、人間ドックを和歌山県後期高齢者医療広域連合が実施する健康診査と同時に受診する方です。受診期間は6月1日から令和8年2月28日まで。申請期限は令和8年3月6日。なお、人間ドックにかかる費用は医療機関や検査項目によって異なります。受診医療機関でご確認ください。問い合わせ先は保健総務課。電話 435-1062 です。テイクアウト・デリバリーを利用するとき、5月に入り気温が25度前後まで上がる日が増えてきます。細菌性食中毒が発生しやすい気候です。テイクアウトやデリバリーを利用する際には、次の点に注意してください。1、到着後はすぐに食べましょう。調理後2時間以内が目安です。持ち帰る場合は、買い物の最後に購入し、常温で長時間持ち歩かないようにしましょう。2、すぐに食べないときは必ず冷蔵庫に保管しましょう。再加熱する際は、電子レンジなどで中心部まで十分に加熱してください。一度常温で長時間放置された食品は、再加熱しても食中毒のリスクがあるため、思い切って捨てましょう。お弁当などで食品表示があるものは、表示を確認し、記載の消費期限や保存方法に従ってください。受け渡しによる接触を避けるため、食品を玄関先に置く場合は、すぐに取り入れ、放置しないようにしましょう。問い合わせ先は、生活保健課。電話 488-5111 です。
口座、被害者支援活動員養成口座、日程は前期が6月7日、14日、21日、後期が6月28日、7月5日、全日程土曜日です。場所は県民文化会館。受講資格は20歳以上で全日程を受講できる方。定員は30人。申し込み金は2000円。受講料は前期後期とも3000円です。無料公開講座。6月7日土曜日は無料公開講座として一般開放します。申し込みが必要です。申し込みは5月1日木曜日から6月6日金曜日までに電話でどうぞ。申し込み問い合わせ先は公益社団法人紀の国被害者支援センター、電話 427-2100、平日の午前10時から午後4時までです。文化体育施設等の講座、場所、講座名、回数、期間、時間、定員、対象、参加費、申し込み方法、申し込み問い合わせ先の順で申し上げます。詳しいことはそれぞれの施設へお問い合わせください。北小見線では5月のパン作りよもぎあんパンがあります。回数は1回、日程は5月21日水曜日、時間は A コースが午前9時30分から正午まで、 B コースは午後1時30分から4時までです。定員はそれぞれのコース16人、高校生以下を除きます。応募者多数の場合は抽選です。参加費は2000円。申し込みは5月3日土曜日から13日火曜日に窓口か電話でどうぞ。申し込み問い合わせ先は北小見線、電話 464-3031 です。金曜日は休館です。南小見線では英会話教室と姿勢改善と健康ウォーキング教室があります。英会話教室は4回。日程は5月22日、29日、6月5日、12日、いずれも木曜日です。時間は午前10時から11時30分まで。定員は10人、抽選です。参加費は1回500円。姿勢改善と健康ウォーキング教室は2回あります。5月27日と6月3日、いずれも火曜日。午前10時から11時10分まで。定員は30人、抽選です。参加費は1回500円。英会話教室、姿勢改善と健康ウォーキング教室とも、申し込みは5月1日木曜日から15日木曜日までに、電話か窓口でどうぞ。申し込み問い合わせ先は、南小見線、電話 494-3755。 水曜日は休館です。東部コミ線ではベリーダンスでシェイプアップ教室、6回です。日程は6月10日、17日、24日、7月1日、8日、15日、いずれも火曜日。時間は午後7時から8時まで。定員は20人、高校生以下は除きます。抽選です。参加費は3000円。申し込みは5月12日月曜日から26日月曜日までに、電話、窓口、QR コードでどうぞ。QR コードはここに掲載されています。申し込み問い合わせ先は東部コミ線、電話 475-0020。金曜日は休館です。河北コミ線では、オニオンブレッド作りがあります。1回です。6月11日水曜日、A コースが午前9時30分から正午まで、B コースは午後1時30分から4時までです。定員はそれぞれのコース10人、抽選です。参加費は2000円。5月20日火曜日までに、電話か窓口でどうぞ。申し込み問い合わせ先は、河北コミ線、電話、480-3610。金曜日は休館です。 火星コミセンでは水彩画で描く絵手紙、冷製担々麺作りがあります。水彩画で描く絵手紙は5回あります。期間は6月2日から30日までの月曜日、午後1時から3時まで、定員は10人、高校生以下は除きます。先着順です。参加費は2500円。冷製担々麺作りは1回です。日程は6月22日日曜日、午前10時から午後1時まで、定員は8人、高校生以下を除きます。先着順です。参加費は2000円。水彩画で描く絵手紙と冷製担々麺作りはいずれも申し込みは5月15日木曜日までに電話、窓口、QR コードでどうぞ。ここには QR コードが掲載されています。申し込み問い合わせ先は火星コミセン、電話 480-1171。金曜日は休館です。市民体育館ではバドミントン、卓球、個人利用開放デーがあります。1回です。日程は6月7日土曜日。A コースが午後1時から3時まで、B コースは午後3時から5時までです。定員はそれぞれのコース10組。2人以上のグループで、中学生以下は保護者が同伴してください。先着順です。参加費は高校生以上が350円。中学生以下は200円。申し込みは5月23日金曜日から電話か窓口でどうぞ。申し込み問い合わせ先は市民体育館、電話 453-2007。月曜日は休館です。松下体育館では楽しいペタンク教室とマインドフルネスと太極拳教室があります。楽しいペタンク教室は1回です。5月26日月曜日。雨の場合は5月27日火曜日となります。時間は午前10時から11時30分まで。定員は20人。先着順です。和歌山市内在住、在勤の18歳以上の方が対象です。参加費は無料です。申し込みは5月12日月曜日から18日日曜日までに窓口へどうぞ。マインドフルネスと太極拳教室、7回あります。期間は6月12日から8月28日までの木曜日、午前10時から11時30分、定員は30人、和歌山市内在住、在勤の18歳以上の方が対象です。先着順です。参加費は3500円。申し込みは5月22日木曜日から28日水曜日までに参加費を持って窓口へどうぞ。楽しいペタンク教室、マインドフルネスと太極拳教室の申し込み問い合わせ先は松下体育館、電話 444-8274。木曜日は休館です。なお、電話、ファックスでの申し込みはできません。和歌の浦アートキューブでは、クレパスガ教室と親子でリトミックがあります。クレパスガ教室は、印象派のタッチで風景画を描こう。1回です。日程は5月21日水曜日、午前10時から午後4時まで。定員は15人。先着順です。参加費は2500円。申し込みは5月10日土曜日から18日日曜日までの午前10時から電話でどうぞ。申し込み問い合わせ先は和歌の浦アートキューブ。電話 445-1188 です。火曜日は休館です。また、親子でリトミック、みんなでチャチャチャは1回です。日程は6月15日日曜日。A コースが午前10時から10時40分まで。B コースは午前11時から11時40分までです。定員はそれぞれのコース8組。1歳から6歳の子供と保護者が対象です。先着順です。参加費は子供1人につき1000円。申し込みは5月16日金曜日から6月13日金曜日に音遊びの会インスタグラムにダイレクトメッセージ、 メールでどうぞ。メールアドレスはアルファベットの小文字で音遊びの会 otosobinokai.w@gmail.com です。なお、クレパスは株式会社桜クレパスの登録商標です。
相談、人権相談、場所と日程をお知らせします。加瀬古美さん、5月13日火曜日、山口会館、5月16日金曜日、中央古美さん、5月20日火曜日、河北古美さん、5月27日火曜日、北古美さん、6月3日火曜日、時間はいずれも午後2時から4時まで。問い合わせ先は人権童話施策課、電話 435-1058 です。特設人権相談。6月1日は人権擁護委員の日。人権擁護委員が悩み事、困り事、人権相談に応じます。相談は無料で秘密は守られます。日時は5月30日金曜日午前10時から午後4時まで。場所は人権童話施策課相談室、市役所2階です。問い合わせ先は和歌山地方法務局人権擁護課、電話 0570-003-110、 または人権童話施策課、電話 435-1058 です。女性行政書士による女性のための無料相談会。日時は奇数月第3月曜日、祝日の場合は翌週の月曜日です。午後1時から4時まで。内容は相続、遺言、離婚、許認可等の手続きなど。申し込みは予約が必要です。場所、予約、問い合わせ先は和歌山県行政書士会、住所は9番町1中谷ビル2階です。電話 432-9775 です。子育てに関する無料相談。日時は平日午前9時から午後5時まで。対象は新生児から中学校卒業までの子どもとその保護者。相談方法は電話または面談。面談は予約制です。予約、問い合わせ先は県立医科大学小児生育医療支援室、電話 441-0808 または441-0826 です。うつ病夜間相談、予約制。精神科医師、精神保健福祉相談員等による夜間相談予約制を実施しています。日時は第2水曜日午後6時から。予約問い合わせ先は保健対策課、電話 488-5117。 精神保健福祉相談員等による日中相談は随時実施しています。引きこもりに関する相談窓口。日時は平日午前9時から午後5時まで。祝日と年末年始は除きます。相談料は無料です。問い合わせ先はステップパティオ、住所は西下町58中部楽里町内、電話 423-1580。 メールアドレスはステップ step-patio@npo-cfa.com です。認知症に関する相談、予約制。医師による無料相談が受けられます。気になることや必要なことがあれば、相談日以外でもお近くの地域包括支援センターにご相談ください。地域包括支援センターの電話番号と5月の相談日をお知らせします。伊佐を 464-1033、 14日水曜日、西下 445-1700、15日木曜日、木本 480-3010、 16日金曜日、新南 488-1750、22日木曜日、和佐477-7181、22日木曜日、宮前474-5535、23日金曜日、野崎453-8102、27日火曜日、宮北432-0077、29日木曜日です。
子育て。まず、それぞれの保健センターの電話番号をご案内します。中保健センター 488-5122、西保健センター 455-4181、南保健センター 499-5566、北保健センター 464-5051。新生児訪問事業。助産師または保健師が生後28日以内の新生児期に家庭訪問をし、体重測定等を含め様々な育児相談に乗っています。対象は生後28日以内の新生児。申し込みは母と子の健康のためのしおりについている新生児訪問指導依頼表に必要事項を記入し郵送、もしくは電話でお申し込みください。後日、担当の助産師等が電話連絡をしてご自宅にお伺いします。問い合わせ先は地域保健課、電話 488-5120 です。離乳食講習会。日時は6月27日金曜日午前10時30分から11時30分。内容は離乳食の始め方や進め方、初期、中期、5ヶ月から8ヶ月。などの講話、保護者への試食、希望者のみ。対象は市内在住の6ヶ月頃までの乳児を育てている保護者。定員は10組、抽選です。持ち物は筆記用具。必要であれば飲み物。申し込みは5月27日火曜日から6月17日火曜日までに申し込みフォームで。場所、問い合わせ先は北保健センター。後期、完了期、9ヶ月から18ヶ月については、個別相談を随時実施しています。まずはお電話ください。紙面には申し込みフォームの QR コードが掲載されています。ファミリーサポートセンタースタッフ会員になるための講習会。子育ての援助をしてほしい人、依頼会員と、子育てをサポートした人、スタッフ会員が、会員として登録して、お互いの信頼と了承の上で、できる人ができる時にできることで支え合う会員組織です。講習終了後にスタッフ会員の登録ができます。子育ての参考になるお話なので、会員の登録に関係なく、子育て中の方もぜひ受けてみてください。内容はファミリーサポートセンターの概要、子どもの安全と事故予防、小児看護の基礎知識などです。日時は6月6日金曜日、13日金曜日、19日木曜日、20日金曜日、24日火曜日、26日木曜日、7月4日金曜日。一度にすべての講座の受講ができなくても、次回以降の受講が可能です。登録にはすべての受講が原則です。定員は先着25人。一時保育があります。定員があり、予約が必要です。費用は資料代として700円。登録に必要なものは、写真3センチ ×2.4 センチ2枚。本人確認ができるもの、運転免許証、保険証など。申し込み問い合わせ先は、ファミリーサポートセンター、II センター5階。電話 424-3770。 月曜日と第4日曜日、祝日は休館です。乳幼児検診6月分です。保健センターで実施されるもの。令和7年2月生まれの4ヶ月児、中保健センターは10日と24日の火曜日、西保健センター12日と26日の木曜日、南保健センター17日火曜日、 北保健センター18日水曜日。令和6年8月生まれの10ヶ月時。中保健センターは6日と27日の金曜日。西保健センター10日と24日の火曜日。南保健センター20日金曜日。北保健センター19日木曜日。令和5年10月生まれの1歳6ヶ月児。中保健センター5日木曜日と25日水曜日。西保健センター3日火曜日と27日金曜日。南保健センター4日水曜日と13日金曜日。北保健センター6日金曜日と17日火曜日。令和3年12月生まれの3歳児。中保健センター12日木曜日。西保健センター4日と18日の水曜日。南保健センター26日木曜日。北保健センター5日木曜日。令和4年12月生まれの2歳6ヶ月児歯科検診。使用中の歯ブラシを持参してください。中保健センター11日水曜日。西保健センター6日金曜日。南保健センター19日木曜日。北保健センター10日火曜日。受付時間はいずれも午後1時から2時30分です。母子手帳を持参してください。治療中の方は主治医にご相談ください。和歌山市では1歳8ヶ月になる月に1歳6ヶ月児検診、3歳6ヶ月になる月に3歳児検診を実施しています。0歳児交流会。西保健センターでは6月19日木曜日、定員は15組程度、先着順です。南保健センターでは6月23日月曜日、定員は8組程度、先着順です。時間はいずれも午前10時から11時30分。内容は、手遊び、交流会、育児相談、身体計測など。対象は0歳児と保護者。申し込みは、西保健センター希望の方は5月10日土曜日から6月12日木曜日まで。南保健センター希望の方は5月10日土曜日から6月16日月曜日までに申し込みフォームからどうぞ。紙面には申し込みフォームの QR コードが掲載されています。さくらんぼ広場。双子ちゃん、三つ子ちゃんを持つ方々の交流会。日時は6月13日金曜日午前10時から11時30分。内容は交流会、体重測定、育児相談など。対象は多胎妊婦とその家族。1歳半までの多胎児とその保育者。申し込みは5月10日土曜日から6月6日金曜日までに申し込みフォームでどうぞ。場所、問い合わせ先は西保健センターです。紙面には申し込みフォームの QR コードが掲載されています。マタニティサークル。中保健センターでは6月17日火曜日に実施。申し込みは5月10日土曜日から6月10日火曜日まで。北保健センターは6月26日木曜日に実施。申し込みは5月10日土曜日から6月19日木曜日までに。時間はいずれも午後1時30分から3時30分。内容は妊娠、出産、出産後の話、妊娠中の栄養、歯の話、沐浴、お世話体験、妊婦体験ジャケットの着用など。対象は妊婦とパートナー。定員は先着10組。問い合わせ先はそれぞれの保健センターです。申し込みは申し込みフォームで、紙面に申し込みフォームの QR コードが掲載されています。前向き子育てプログラム PPP グループワーク。育児を楽しく前向きに捉える参加型学習プログラムです。日時は6月2日、9日、16日、23日、7月14日の5日間、午前9時30分から11時30分。場所は東武コミセンです。 内容はグループワーク。6ヶ月以上の託児があります。無料です。定員があります。事前登録が必要です。対象は2歳から小学生の養育者で、全日程参加できる方。定員は先着10人。費用は無料です。ファシリテーターは赤井美佐子氏です。申し込みは5月8日木曜日から26日月曜日までにメールまたは申し込みフォームで。5月26日必着です。名前にはふりがな、住所、年齢、電話番号、子供の年齢、保育、6ヶ月以上の有無、保育利用時の名前、生年月日を記載してください。メールアドレスは NPO 法人和歌山子どもの虐待防止協会輝きポルトワコ wspcan@yahoo.co.jp 問い合わせ先は子ども家庭センター電話 402-7830 です。
施設案内、市民図書館15のイベントと5周年記念のイベントがあります。イベント参加券の取得には図書館利用券が必要です。イベント当日午前9時から4階で整理券を配布します。また、ウェブ予約は5月25日日曜日午前8時から予約受付開始をします。紙面には図書館ホームページの QR コードが掲載されています。それでは16のイベントをご紹介します。1、ワクワクみんなのお話し会。5月10日土曜日、18日日曜日、24日土曜日、31日土曜日、午後3時から。2、やっぱり看護の仕事展示。5月10日土曜日から18日日曜日まで。時間は午前9時から午後9時まで。最終日は4時までです。3、英語絵本お話し会、5月11日日曜日、午前11時から。4、ミニトレイン出発進行、雨の場合は中止です。5月10日土曜日、11日日曜日、午前10時30分からと午後1時30分から、3時30分から3回あります。各回30分間です。対象は、一人で電車に乗れる小学生までの子ども、自由参加です。各回終了の10分前に受付を終了します。5、英語で遊ぼう。5月13日火曜日、6月6日金曜日、午前11時から。対象は未就学児です。6、ひらべきラボ、遊びながら学ぼう。5月14日水曜日、21日水曜日、28日水曜日、6月4日水曜日、いずれも午後3時から、対象は未就学児、定員はそれぞれの日、8人です。整理券が必要です。7、語りの森の昔話、わらべ歌。5月17日土曜日、22日木曜日。土曜日は午後3時から、木曜日は午前11時からです。定員はそれぞれの日、10組、整理券が必要です。8、すくすく赤ちゃんお話し会。5月20日火曜日、午前11時から、対象は赤ちゃんです。9、絵本紙芝居を楽しむ会。5月25日日曜日、午後3時から。10、ハワイアンと沖縄ン、感動のフラダンスショー、ハワイと沖縄の風をライブで感じよう。5月25日日曜日、午後2時から。雨の場合は中止です。11、青空広場、図書館の屋上テラスで遊ぼう。5月25日日曜日、午前10時30分から。自由参加です。対象は小学生までの子ども。飲み物をお持ちください。雨の場合は中止です。12、キイチゴロ赤ちゃんお話し会。5月27日火曜日、午前11時から。対象は赤ちゃんです。 定員は10組、整理券が必要です。13、考える子どもを育てる、集中力を高める方法を知ろう。6月19日木曜日午前10時30分から、対象は子を持つ保護者、定員は10人です。ウェブ予約が必要です。持ち物は筆記用具とスマートフォン。14、夜空でフィットネス、屋上テラスでヨガ体験。6月20日金曜日午後7時から、対象は12歳以上、定員は20人、ウェブ予約が必要です。持ち物は飲み物とスポーツタオルをお持ちください。15、図書館で写経体験。6月27日金曜日、午後1時30分から、定員は15人、ウェブ予約が必要です。筆ペンをお持ちください。ヒフスアニバーサリーイベント。5周年記念で4つのイベントがあります。簡単、楽しいオリジナル読書手帳作り。6月15日日曜日、午前10時、11時、午後1時、2時、3時、各回45分です。定員は各回6組、ウェブ予約が必要です。小学3年生以下は保護者が同伴してください。参加費は200円です。シルクスクリーンで作るオリジナルブックトート作り。6月21日土曜日、午前10時、11時、午後1時、2時、3時、各回45分。定員は各回6組です。ウェブ予約が必要です。小学3年生以下は保護者が同伴してください。参加費は1000円。クロエの暮らしと鍛冶屋の手仕事、展示。6月1日日曜日から30日月曜日、午前9時から午後9時まで、最終日は4時までです。5周年記念キャンペーン、今だけ手に入る限定デザイン図書館利用券。6月1日日曜日から、先着順です。なくなり次第終了です。以上、問い合わせ先は市民図書館、電話 432-0010、休館日はありません。年中無休です。市民図書館西分館、13のイベントがあります。1、赤ちゃんお話し会、5月13日火曜日、15日木曜日、20日火曜日、22日木曜日、27日火曜日、29日木曜日、6月3日火曜日、5日木曜日、いずれも時間は午前11時からです。2、みんなのお話し会。5月10日土曜日、17日土曜日、24日土曜日、31日土曜日、6月7日土曜日。時間はいずれも午後3時30分からです。3、上映会、変な生き物。5月11日日曜日、午前11時から。4、語りの森の昔話、わらべ歌。5月14日水曜日、午前11時から。5、名作映画上映会、劇団四季、ベニスの商人。5月14日水曜日、午後1時30分から。定員は10人です。6、お話大好きよっといで。5月21日水曜日、午前11時から。7、持ち寄り写真展、和歌山編。6月4日水曜日、午後2時から。定員は先着5人です。8、親子ふれあいリトミック。6月6日金曜日、午前10時30分からと、午前11時15分から2回あります。午前10時30分からは、対象は1歳半頃までの子供と保護者。午前11時15分からは、1歳半から3歳の子供と保護者です。定員は各組7組、ウェブ予約が必要です。9、上映会、うっかりペネロペ、面白いこと大好き編です。6月8日日曜日、午前11時から。10、暮らしのヒント講習会、生活の知恵教えます、衣服編。6月17日火曜日、午後2時から、定員は8人、ウェブ予約が必要です。11、 美しい姿勢を目指そう、初めてのピラティス。6月20日金曜日午前10時30分から、定員は10人、ウェブ予約が必要です。12、赤ちゃんの心がわかる、親子で楽しむベビーサイン。6月22日日曜日午前10時30分から、対象は赤ちゃんです。6ヶ月から18ヶ月頃までと保護者、定員は6組です。ウェブ予約が必要です。13、考える子供を育てる、テスト勉強は暗記がすべて。6月27日金曜日午後2時から、対象は子を持つ保護者です。定員は10人、ウェブ予約が必要です。以上、問い合わせ先は市民図書館西分館。電話 455-3210 です。休館日は月曜日です。祝日の場合は翌日となります。
子ども科学館、6つの催し物があります。1、プラネタリウム、6月1日日曜日まで。本日の星空解説、島次郎とお月様の秘密。時間は午前11時から、土曜日日曜日祝日は、午後1時からもあります。本日の星空解説、宇宙のオアシスを探して、時間は午後2時からと3時30分からの2回あります。2、親子生き物博士教室、干潟の生き物観察、場所、せせらぎ公園、5月25日日曜日午前10時からです。対象、定員は、子供と保護者10家族、抽選です。申し込みは5月8日木曜日から17日土曜日までに電話でどうぞ。3、実験で発見教室、顕微鏡に観察しよう生き物たち。5月31日土曜日午前9時40分からです。対象、定員は小学3年生から中学3年生。小学4年生以下は保護者同伴です。8人、抽選です。申し込みは5月14日水曜日から24日土曜日までに電話でどうぞ。4、プラネタリウム試写会。プラネタリウム、ドラえもん、宇宙の模型。6月6日金曜日午後3時からです。定員は先着122人です。5、9歳までに身につけたい科学教室。水に、水の色を変えよう。6月7日土曜日、午前9時40分からと午後2時10分からの2回あります。対象、定員は5歳から小学2年生。保護者同伴です。それぞれ8人、抽選です。申し込みは5月21日水曜日から31日土曜日までに電話でどうぞ。6、ミニサイエンス、5月、いろいろな紙飛行機を折ろう。毎週日曜日及び5月5日月曜日、午後3時からです。5月5日は午前10時からと午後3時からの2回あります。定員は先着子ども12人、保護者同伴です。問い合わせ先は、子ども科学館、電話 432-0002、休館日は月曜日です。ただし、祝日の場合は翌日です。入館料、大人300円、子ども150円です。私立博物館、2つの催し物があります。1、企画展、出版文化と和歌山、本をすり、絵にすられ、期間は6月29日日曜日までです。展示解説は5月25日日曜日と6月7日土曜日の午後2時からです。2、コーナー展示、和歌の聖地、和歌の浦、玉津島神社の宝物。期間は6月1日日曜日までです。問い合わせ先は私立博物館、電話、423-0003。休館日は月曜日と祝日の翌日です。ただし、月曜日が祝日の場合は開館します。入館料、 大人100円、高校生以下は無料です。コミセン情報。河北コミセンでは2つの催し物があります。1、絵本、紙芝居、お話タイム。5月17日土曜日午前10時30分から。2、映画鑑賞の集い。ケア人、心に咲く花。6月5日木曜日午後1時30分からです。問い合わせ先は、河北コミセン、電話 480-3610 です。河西コミセンでは、お話大好き、よっといで、絵本の読み語りが、5月24日土曜日、午前10時30分からあります。問い合わせ先は、河西コミセン、電話 480-1171 です。南コミセンでは、二つの催し物があります。1、お話大好き、よっといで、読み聞かせ、5月17日土曜日、午後3時から。2、昔話、わらべ歌、読み聞かせ、5月26日月曜日、午前10時30分からと、6月2日月曜日、午後1時30分からです。問い合わせ先は、南コミセン、電話、494-3755 です。北コミセンでは、紙芝居、絵本、読み語りの会が、5月25日日曜日、午前10時30分からあります。定員は先着12人です。問い合わせ先は、北コミセン、電話 464-3031 です。中央コミセンでは、紙芝居と読み語りの会が、5月24日土曜日午前10時30分からあります。定員は先着20人です。問い合わせ先は中央コミセン、電話 402-2678 です。河南コミセンでは3つの催し物があります。1、映画界、クラシック部門、王女メディア。
1969年イタリア映画。
5月10日土曜日、午後1時30分から、定員は先着20人です。2、英語でお話タイム。5月10日土曜日、午後1時30分から、定員は先着10組です。3、楽しい絵本を読む会。5月17日土曜日、午後2時から、定員は先着10組です。問い合わせ先は、河南コミセン、電話、477-6522 です。東部コミセンでは、お話大好きよっといでが、5月10日土曜日午前10時からあります。定員は先着15組です。問い合わせ先は、東部コミセン、電話 475-0020 です。西コミセンでは、2つの催し物があります。1、絵本、紙芝居を楽しむ会。5月11日日曜日午後2時からです。2、お話大好き、よっといで。6月1日日曜日午後3時からです。問い合わせ先は、西コミセン、電話 494-4800 です。以上、コミセン情報でした。図書室資料の特別整理期間、場所と休室期間をお知らせします。1. 中央コミセンと北コミセンは6月2日月曜日から6日金曜日まで。2. 河南コミセンと南コミセンは6月9日月曜日から13日金曜日まで。3. 東部コミセンと河北コミセンは6月16日月曜日から20日金曜日までです。雑誌のリサイクル。保存期間を過ぎた雑誌をお譲りします。場所と開催日をお知らせします。1、中央コミセン、6月7日土曜日。2、河北コミセン、6月8日日曜日。3、北コミセン、6月14日土曜日。4、河南コミセン、6月15日日曜日。5、東部コミセン、6月21日土曜日。6、南コミセン、 6月22日日曜日です。時間はいずれも午前9時30分からです。なお、各センター1人3冊まで、先着順です。詳細はそれぞれのコミュニティセンターへお問い合わせください。
人権コラム、子どもの人権。5月5日の子どもの日は国民の祝日の一つで、1948年に制定されました。祝日法では子どもの人格を重んじ、子どもの幸福を図る日となってます。近年インターネットが急速に普及したことにより、 SNS 上で誹謗中傷や差別、犯罪に巻き込まれるといった子どもを取り巻く環境が変化しています。またいじめや体罰、児童虐待など、子どもの人権が十分に守られていない実態があり、行き過ぎた指導やしつけが、体罰や虐待へつながる恐れがあります。2023年4月に、子ども基本法が施行されました。子どもにも大人と同じ、一人の人間としての主体的な権利があります。保護者だけでなく、すべての人が、子どもの人権を正しく理解し、子ども一人一人がその子らしく成長していけるよう、地域全体で見守ることが大切です。
ご存知ですか？障害者マーク、障害者雇用支援マーク、在宅障害者就労支援並びに障害者就労支援を認めた企業、団体へ付与されるマークです。20円の中に濃いピンクと薄いピンクの2つの手が握手している手が、ハートの形に書かれ、20円の上の部分には障害者雇用支援マーク、下の部分には公益財団法人ソーシャルサービス協会と書かれています。実際のマークには投資番号が明記されています。
市民図書館5周年特別イベントを開催します。6月で和歌山市民図書館が移転グランドオープンから5周年を迎えるのを記念し、特別イベントを開催いたします。昨年11月に初開催し、多くの方にご来場いただいた和座のみの市や、絵本作家長谷川義文さんをお招きした絵本ライブなど、様々なイベントを開催予定です。5周年を迎える和歌山市民図書館にぜひご来館ください。和座のみの市、技から生まれる物語。日時は6月8日日曜日、午前11時から午後4時まで。天候が荒れた場合は中止です。場所は和歌山市駅前広場、和歌山市民図書館。長谷川義文絵本ライブ&サイン会。日時は6月29日日曜日、午後1時から2時まで。場所は和歌山市民図書館4階絵本の山。定員は30組。申し込みは5月25日日曜日、午前8時から公式ホームページにてウェブ予約を開始します。ここには長谷川義文さんの顔写真と図書館ホームページの QR コードが掲載されています。お問い合わせ先は、和歌山市民図書館、電話 432-0010 です。
市長コラム。空き家対策が強化されました。人口減少などで空き家が増え、隣接の方が迷惑を被るとともに、地震による空き家倒壊で避難路が塞がれるなど、地域にとっても空き家の放置は大きな問題となっています。和歌山市ではこれまで危険な空き家については解体費の補助制度を設けるとともに、市外に住まわれている方にも固定資産税の通知の際、空き家放置への注意を呼びかけています。また、周囲に著しく悪影響のある空き家については、市の基準に基づき、特定空き家と認定し、勧告が行われ、固定資産税の減免措置もなくなります。それでも改善されない場合は、命令や行政代執行も行われることがあります。さらに、この4月からは、特定空き家に該当しなくても、管理状態の悪い空き家について行政指導の対象が広がりました。ご近所でそのような空き家があれば、 市の耐震・空き家対策課までご連絡いただければ調査し、該当するようであれば行政指導をしてまいります。空き家を所有されている皆様には、耐震化して住まわれる場合など、耐震対策とリフォームで最大151万円の補助が出ます。市の空き家バンクに登録された場合は、移住される方に耐震対策と改修費用等で最大181万円補助されますので、活用いただければと思います。できれば、空き家となる前に活用方法などについて考えていただき、市などに相談してもらえればと思いますので、よろしくお願いいたします。和歌山市長、小原正弘。
司法和歌山令和7年5月962号、声の広報540号、発行和歌山市広報広聴課、和歌山市役所住所、郵便番号 640-8511、和歌山市七番町23、代表電話 073-432-0001、ホームページアドレス http://www.citycityy.wakayama.jp/。令和7年4月1日現在の人口351,267人、うち男166,387人、女184,880人、世帯数176,888世帯。これは住民基本台帳を基準とした4月1日現在の人口及び世帯数です。和歌山市民憲章、昭和41年11月3日制定。自然を愛し、綺麗な街を作りましょう。互いに助け合い、希望に満ちた街を作りましょう。決め事を守り、人に迷惑をかけない市民になりましょう。仕事に誇りを持ち、たくましい市民になりましょう。教養を高め、視野の広い市民になりましょう。以上で、司法和歌山令和7年5月962号、声の広報540号を終わります。制作完了2025年4月。制作は和歌山グループ声でした。新緑の季節、風香る5月になりました。花々が咲き誇り、一年で最も心地よい季節。しかし、あっという間に暑い日々が訪れます。そろそろ暑さ対策も考えなくては。帽子や日傘、水分補給も。では次号まで、さようなら。